じゃあマシュマロ読みます。
マシュマロ読みましょう。
はい。ショートケーキにストローぶっ刺して抜いてから思いっきり吸い込む。
行儀悪い食べ方やめなさい。ママ、気圧系努力だよ。
ストローでジュースを飲みながら途中で上げて止め、下げて止め。
行儀悪い飲み方やめなさい。ママ、清水圧平行だよ。
まあ可愛くねえが緊張だこと。
まあの言い方で
正直難しい回でしたが、何か役に立ちそうな気もする面白い内容でした。繰り返し聞いてもよくわからないところがあるので、登場したキーワードを検索して復習してみたいと思います。と言いつつ、おおよそイメージはつかめるので、誠さんの説明さすがです。そういえば、聞きながら、みずほさん今回は自在にぶっ込んでくるけど、台本通りだったら誠さんのシナリオ、みずほさんの演技力すごいと思ったのですが、真逆でしたね。みずほさんのリアクション芸最高です。
ありがとうございます。
さらに聞いてて楽しいコペテンナイト、次回も楽しみにしています。ありがとうございます。
ありがとうございます。かあ、ガキンチョ
台本いただきまして、
いただきまして突然何が始まったんだという感じだったんですが、
生意気なガキンチョでしたね。
生意気ですね。でもこれ言ってる子いたらね、ちょっとリスナーかと思ってしまいますね、
うん、思うね。確かに、ね、You 聞いてるなって。
You。いや、この5時熟語、なかなか使わないですよ、ガキンチョ。
本当だよ。
私も使えないよ。清水圧平行、全然言い慣れてない感がすごかったよ。
ママに言いたいんだけど、
うん、
ね、ちょっと、気圧系努力、って何なのってちゃんと聞いてあげた方がいいと思う。
ああ。ちゃんとね、こいつが説明できるかどうか。
うん。ちゃんとなんだろうね。頭ごなしに怒るんじゃなくて。
ああ。そうだね。この後ね、お、気圧系努力って何、うん、とか、こう、うん、え、それってどういうところなの、ところでやってんのとか、こうちゃんとね、
うん、
こう、その子の興味が広がる発問をしてあげてほしい、ね。
そうそうそう。そう。まあ、とはいえ、ショートケーキにストローぶっ刺すって食べるのはもうえげつない、ね、行儀の悪さだけどね。
まあ、でも、ね、気圧系努力をまず知って、あ、これってこういうことじゃない、うん、ってショートケーキに落とし込んだんだとしたら、この子はなかなか将来有望ですね。
まあ、確かにね。うん。天才と変人は紙一重って言いますからね。
そうそうそうそう。紙一重って多分ほとんど一緒なんでしょうね。
そうですね。
そうですね、はい。
で、私このマシュマロをいただいたときに、いや、ちょっと待てよと。
うん。
なんだこのクソ面白いマシュマロと。ちょっとクソ面白いとかいう汚い言葉も出てしまいましたけど、なんだこれと思って。マシュマロが届いたら私にメールが届くんですけど、
うんうんうん、
そのメール開いたら、このマシュマロがパッと出てきたんですよね。はぁ、はぁみたいな。
びっくりした。
何これ。
パルナさん、びっくり。
そう、最高じゃんと思って。ツイッターに急いで、今コペテンナイトにマシュマロを送ってくれた方、面白いからぜひ名乗ってくださいって。ラジオネームをぜひ名乗ってくださいって、言ったら、もう一個送ってくださいましたね。これ読んでもらってもいいですか？
あ、先に読んじゃいましょうか。
あ、役割分担しますか？
そうかな？
はい、何ですか？私のセリフなので私読みます、ね。
じゃあ、その前後は私が読みましょう、はい。はい。
それ以外はよろしくお願いします。
了解です。いきます。春田先生。
はい、何ですか？
芦原さんが自由すぎて授業に集中できません。ありがとう。ありがとうなのかな。はい。地球シリーズ第3回聞かせていただきました。アダム13かな ?13 さんでいいんですかね、と申します。めちゃ硬い内容なのに、クスッとお通り越して爆笑かっさらってますね。難しいけど面白いから、わかるまで繰り返し聞くようになりました。
ありがたい。
オゾン層のお話、なんとなく知ってはいたものの、仕組みについて勉強したことがなかったので、初めて知ることばかりでとても面白かったです。なんでそこにオゾンがたくさんできるのか、温度が上がるのか、そのオゾンが破壊されるのか、聞きながら疑問を感じると、その後すぐに解説してくれる構成は誠さんさすが。 さらに縦横無尽の水穂さんの質問や愛の手が 時に爆笑、時に簡単で息つく暇もありません。酸素原子の電子の話がすぐに出てくるところとかすごかったです。進化が止まらないお二人の配信、これからも楽しく学ばせていただきます。 PS、イプシロン本当に残念でした。コベテンや佐々木亮さん、レンさんの番組を聞くようになって、宇宙開発にとても関心を持つようになってきたので、今回のニュース、たくさんの人の努力と期待を思うととても悲しかったです。もちろん簡単なことではないと思いますが、Life goes on で、必ずやもっと素晴らしい何かにつながってほしいと願っております。というお便りをいただきました。
ありがとうございます。
アダムさん、ありがとうございます。なんかめちゃくちゃ最初の寸劇のセンスあるのに、うん、その後真面目にめっちゃ褒めてくれるのがすごい。
そう、めっちゃ褒めてくれるからお便りが優秀すぎて
爆上がりです。本当ですね、すごいですね。プロのリスナーですね、はい、リスナーのプロだな。
本当ですよ、うん、ちょろいのですぐに舞い上がりました。
はい、これは、はい、これはいろんなリスナーを長年やってらっしゃるお便りのプロですね。
かもしれないですね。
素晴らしいです。
そう、今までもうあの数々の面白いお便りいただいてきましたけども、皆さんあれですからね、名乗ってくださいね、できれば。あの、ね、匿名でマシュマロ送れるんだけど、ラジオネームって書いてくれ、ラジオネームを書いてくれれば、あの、あ、個体認識できるからね。
そうなんですよ
あ、この人だ、
ね、生配信とかで入ってきてくださった方を見て、あ、この人、うん、あのマシュマロの人だって結構なりますからね。
なるからね。多分ね。そうですね。
はい。
はい。で、あの、付け足しというか、うん、PS、はい、イプシロンの件なんですけど、知ってますか？
ちょっと一通り何があったかお話しいただいてよろしいでしょうか？
あ、ズーム止まった。
あ、
はい。ズーム落ちた。ズーム落ちたんやが、イプシロンでズーム落ちたんやが、帰ってきた。
大変失礼いたしました。
ズーム落ちましたね。落ちましたね。イプシロンの話始めたら。収録は続いてますか？
収録は続いてます。ズームだけ落ちました。なので、
了解です。
ここからもう一回気を取り直して、はい、イプシロンの話をお願いします。
はい、イプシロン。そもそもイプシロン知ってますか？の話。イプシロンのニュース。
イプシロンのニュース知らないので、一通りお願いします。
はい。イプシロン6号機っていうのの打ち上げがあったんですけど、うん、
はいはいはい。
あの、失敗しまして、
へぇ、イプシロンってさ、名前も聞いたことあるんだけどさ、うん、何してる、こう、ミッションというか。
はいはい。
はいはい。
イプシロンは、あの、日本の宇宙開発ってそもそも、うん、あの、糸川秀夫先生っていう、うん、あの、うんうん、工学博士が開発したペンシルロケットってとこから歴史が始まってんのね。うん
うん、へぇ、糸川さんって、あの、何？糸川の人？
うん。そう、小惑星、小惑星糸川の、そうそうそう。
へぇ、
はやぶさの目的地の小惑星糸川の語源になった人だね。語源っていうか由来になった人。
へぇ、そうなんだ。
そう。で、そのイプシロンは、
うんうん、
そのペンシルロケットから進化してきた、
う
ん、あのロケットで、
うん、
あの普通の、人工衛星を上げる時とかに使ってる H2 ロケットとか聞いたことある？
あ、
うん、めっちゃ大きい、うん、いわゆるロケット、使ってるロケットって、はいはいはい、液体燃料なんだけど、
うんうん、
イプシロンロケットは固体燃料のロケットなんだよね。
はいはい。
そう、固体燃料は制御とかがちょっと難しいんだけど、あの短期間で低コストで開発可能な、省エネというか、
めちゃくちゃ日本っぽいじゃん。
そうでしょ、そうでしょ。そう、
なんか日本っぽいなってい う, う, いうなんだよね。なんかイメージだね。うん。うん、
そう、そういったあのイプシロンロケットっていうのはそういう日本っぽいプロジェクトで、それの技術なんていうの？それをその技術を確かめるためにも、
うん、
イプシロンロケット6号機を打ち上げ予定だったのね。
あ、じゃあそれはなんか探査目的があるとかいうよりは、工学的なというか、こう、うん、 その何ロケットの開発の一環としての打ち上げだったんだ。
ね、ロケットの開発としての打ち上げもそうだし、うん、あとは他のこう衛星技術の実証のためにちっちゃい衛星とかをたくさん積んでたの。
はあ。
そう、ロケットだけを上げるのはもったいないから、うんうん、あのちっちゃい衛星とかを入れて打ち上げるんだけど、
へ
ー、そういうプロジェクトがあったのね、うん、10月12日に打ち上げだったの。
ああ、そうなんだね。
でも失敗しちゃって破壊命令出ちゃって、
お、イプシロン破壊命令ってその機体は
命令出ちゃった。
機体がってこと？
破壊したのかな、うん、もう飛べないようにしたのかな。
へえ、危ないからってこと？次。
うんだと思うよ。なんかプレスリリースに出てたの原因が何だったかみたいなのは。
へえ。失敗っていうのはさ、うん、こう打ち上がったけど戻ってきたのか、打ち上げの時にもう不具合で打ち上がらなかったのか。
あ、打ち上がらなかった。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。打ち上げの失敗だっがあったんだよね。うん、
そう、
ね、あ、打ち上がった、打ち上がったのか。あ、打ち上がったっぽい。今 JAXA のプレスリリースを見てるんですけども、
うんうん、
打ち上げを行って3分の2を分離する段階で、
うんうん、
ちょっと姿勢制御を失敗しちゃって地球軌道に入れないから、
うん、
そのまま放っておくと地球に落ちちゃうっていうことが分かって、破壊したんだね。
あ、破壊ってそんな空中でとりあえずできるもんなんだ。
爆発させたんだ、だろうね。
落
ちるよりはマシだよね。
そうか、そうか、そうか。
そう、私この日、あの、大学で、
うん、
あの、系外惑星の研究してる人とミーティングがあって、
うんうん、
でその先生と喋っていろいろ、まあ、うちの大学のチームで喋ってたんだけど、
うん、
あのやっぱりねイプシロンロケットの打ち上げがどうなったかってちゃんと気にしてて、
うんうんうん、
で今回失敗しちゃったのはまあ残念だったんだけど、その、うんうん、それの影響って結構波及するというか影響が、いろんなプロジェクトの遅れにもつながっちゃうかもねって落ち込んでたから、わりかし大きいイベントではあった感じですね。
そうですか。これその次の、はい、こう、もう一回やり直しみたいな打ち上げって、うん、そんなすぐにはできないもんなの？この、例えばこの機体を作るっていうのはさ、どれぐらいの、こう、
うん、
月日というか年月がかかるもんなんですかね？
かかると思うよ。同じ設計図で、まあ、一個が失敗しちゃったから、同じやつで作るというよりかは、まず原因究明から始めるんだろうけど。
あー、なるほどね。
そう、どのパーツが良くなかったのかとか、その稼働している時の状況とかを多分データとして残してて、
うん、
それを解析して、うんうん、悪かった原因が、うんうん、そう、どこだったのかっていうのを見て、
うん、
でそこの改良から始めると思うんだけど、うん、そもそも多分同じような設計図で設計したとしても、
うん、
個体差があるじゃん。
さあ。
光学製品には、
うんうん、それの全部全く一緒ってわけにはいかないよね。
そうなんだよね。機械で作ったとしても誤差が出ちゃって、
うん、ああ、そういうもんなんだね。それを
構成するというか、うん、それを調整するのに多分すごい時間かかると思う。
うん、
うん、
なるほど。
そう、ベルトコンベアでね、たくさんロケット次々生産できたらそりゃいいんだろうけどね。
そんなに次々いらないもんね、ロケットはね。
難しいね、そうやって作るのはね。
一家に一台レベルにならないとね、さすがに。そういうわけにいかない
か、ね、確かに。ということでした。
はい。あー、なるほど。いろいろと記事があり出てますね。面白いですね。
はい
はい。